さあ今日はですねゲストトークということでスタジオにお客さんをお迎えしてここからお送りしていきたいと思います。スタジオに、毎月最終金曜日の夜10時から放送しているデコボコレディオショーの DJ のドンさんをお迎えしました。こんにちは。
こんにちは、 DJ のドンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎月最終の金曜日の夜10時からね、はい、放送してるんですけれども、はい、昨年から始まった、
うん、はい、去年の7月からサンダでも放送させていただいてます。
そうですよ、ハニー FM でね放送始まりました、うん、ね、お楽しみいただける方多いと思いますけれどもね、今日は生放送に
そう
なんです。あの番組はいつもは収録でね、はい、夜ですので放送してるんですけど、はい、今日は生放送に、
生放送久しぶり、
お越しいただきましたねえ、
ドキドキです。
ドキドキですか。今日は姫路からね、はい、お越しいただいたということで、はい、どれぐらい時間かかりましたか。
ね、2時間はかからなくって、はい、バイパスと下道だけで1時間40分ぐらいで来れましたね。
姫路から、うん、バイパスは何バイパスですか。
姫路バイパス、加古川バイパス、
加古川バイパスを通って
きて、で、はい、何年か前に出た東阪自動車道って、はあ、加古川バイパスが三木とか小野の方に行くんですけど、そこから三木通って、
東阪自動車道通って三木市を
通って三田へ、
三木から三田に、
はい、
おー、そうなんですね。
もう桜がすごい綺麗なん なんで、ね、ドライブがてらやってきました。
いいですね。お花見はもう行かれました。じゃあ
お花見は昨日じゃない、先週行きました。
あ、
はい、
姫路城、
うん、津山城、
津山城津山城
岡山
ですか。
津山城、
どうしてまた津山城に。
津山城毎年なんかここ数年行くようになって、すごい綺麗なんですよ。桜が、桜祭りってやってて、
へー、
はい、ビーズの稲葉さんのふるさと。
ああ、そうですか。
はい、
津山ね、うん、お城は残ってるんですか、津山城。
お城は天守閣とかは残ってないんですけど、はい、石垣とか、はい、ちょっと古天守みたいな櫓みたいなのはちょっとあったりして、すごい綺麗ですよ。
あ、そうなんですね、
はい、おすすめです。
あ、いいですね、お城好きですから。
そう、姫路城ももちろんおすすめですけど、
綺麗ですけどね、
津山城もいいです。
あ、そうなんですね。じゃあ城も楽しめるし、桜もこの時期は楽しめるということで、うん、はい、じゃあ津山城でお花見をしてきましたということですね。で、改めてこのデコボコレディオショーについてね、教えていただきたいんですけど、まあ、内容ですね、番組構成などを少し教えてもらえますか。
はい、はい、もうデコボコレディオショーはシンプルに私の好きな音楽を流して、うん、好きなこと話すっていう、すごいシンプルな1時間の音楽番組でして、うん、はい、ええ、まあ、ジャンルってしたらやっぱ邦楽のロックが、
ええ、邦楽ロックが、ね、
はい、一番多いですね、ロックとポップ、うん、
はい、
で、レギュラーコーナーとして、うん、ホフディランですね、はい、ポップリオのスマイルでおなじみのホフディランの渡辺ベイビーさん、
はい、
まさにそのスマイルを作詞作曲されたギターボーカルのベイビーさんが毎月出演してくださってて、
はい、そうなんですね、
はい、月刊渡辺ベイビーっていうコーナーをやって、ベイビーさんの近況報告とか、時々ゲストでこうお友達のミュージシャンが出演されたりする、それがもう目玉です。
あ、そうなんですね。この間聞いた時、なんか喉を痛めたか何かで、
はい、あ、私、はい、
なんかね、
年明け早々の一番ひどかった声
声がなんか出ないみたいな話だよね。そうなんです。そういうことも交えながら、
交えながら、はい、ドキュメンタリー番組です。
そうですか。選曲のこだわり、やっぱり邦楽のロックを中心に。
そうですね、好きな音楽がやっぱロックバンドが多くて、
例えば誰ですか。
ですね、やっぱデコボコレディオショーは、はい、まあ、ホフディランももちろんそうですし、はい、ホフディランと二大巨頭としてやっぱ佐野元春さんが、存在、神的な存在でいるんで、はい、佐野さんとか浜田省吾さんとか、チャゲアスとかのちょっとその80年代に一番こうデビューされて活躍されてた少し上の世代の音楽も流しますし、はい、ホフとかド発電とか、はい、フラワーカンパニーズとか、またこれもちょっと上ですけど、40代50代の、はい、ロックバンドも流せば、うん、私と同世代の平成生まれの、バンドとかも紹介したりするし、はい、世代はバラバラですけど、でもなんかどっちかっていうとこうテレビでよく見かける人よりは、うん、ライブで活躍されているライブシーンをやってる人たち、やっぱライブでファンになることが多いので、そういう人の音楽が多いですね。
そうなんですね。こだわりのじゃあ選曲の1時間と、
そうですね、
ということですね、う
ん、好きなのばっかりかけてます。
いいですね。そういうのがもう最高ですけどね。
そうですね。
じゃあ、まあ、ドンさんの、まあ、同世代のバンドからちょっと上の世代、うん、まあ、私とかそのちょっと上ぐらいの世代までの、はい、まあ、好きだなとよく聞いてたバンドをセレクト、
はい、 はい、
ということですね、うん、でこちらはまあ月1回の放送ですけれども、はい、ハニー FM ではね、うん、でこの番組他の局でもね流れておりましてね、
はい、あいいですか紹介
どうぞ、
ね、ハニー FM さんの他にはあの兵庫県三木市の FM ミッキーさん、うん
う
ん、
お隣、
はいはい、それから岡山県笠岡市の FM 夢ウェーブさんっていう3局で、はい、ミキサンダー笠岡っていう子で私は姫路で作ってる
なるほどすごいですね。
どこが拠点なんだっていう。
そうですね。
播磨と岡山っていう兵庫県と岡山っていうふうにざっくりしたエリアで紹介してますけど。
いいですね、じゃあ話す内容としてもやっぱりそういった播磨地域の話題を中心になったり。
ねはいはい、せっかくなんでやっぱ流していただいてるとすごいその土地への愛着も湧いてきて、もう勝手にサンダも地元だと思って
もうぜひそう思っていただいていいと思いますけど、やっぱ
兵庫と岡山にこう好きなミュージシャンが来るとかってなるとやっぱ、あのそれはデコボコでも取り上げて、は
い、じゃあよくあのドンさんもライブとかも行ったりとか。
そうですね、はい、行きます。ライブハウスが多いですけど。
あそうなんですね、はい、今コロナでなかなかねあのライブが、ね、できない、
うん、
まあ、ぼちぼち再開かなという感じはしますけど、うん、
まだまだあの規制が、人数制限とかもありますし、あの、まあ、消毒とかはもちろんですけど、いろいろスケジュールもあんまりね、前もってみんな前々から発表できないというか、どうなるか分かんないから、
ね、
チケット販売とかも結構ギリギリだったりで、いろいろちょっと新しいスタイルが定着しつつある感じですけど。
うそうですね、コロナ前はじゃあよく頻繁にライブも行ったりしてたんですか。
そうですね、でももともとそんなに本当にライブキッズっていう、もう全国各地飛び回ってっていうタイプではなかったので、月 1,2 本ぐらいだから。
あ、でも結構多いですよ。
そうですか。ペースとしては今もそこまで変わらない感じで、はい、
初めて見に行ったライブとか覚えてます？
覚えてます。
あ、誰のライブ？あの
奥田民生さん。
へえ、どこで見られたんですか？
神戸国際会館の国際ホールで、2018年2019年だったかな、うん、高校生の時に球技大会サボって見に行ったのを覚えてますね。
え、2019年で高校生？
2018年から高校生でしたね。
18年で、
はい、
4年前？
あ、本当、嘘だ。すいません、急に嘘。
あ、危ない危ない。
8年か。
危ない危ない。私、騙せるところでしたね。まあ、こそっとそういうのを掘り込んでくる、ね、
巧みにさば読む。
ラジオなんでね、見えないですから。
2008年ですね。
2008年ね。
10年も。
4年前で高校生。私もじゃあもう10年前高校生でしたって言おうかなと思って。
大体みんな10年前は高校生。
そうそうそう。10年前高校生でしたってね。じゃあ高校生の時に。
行きましたね。
じゃあその時も、じゃあ姫路にお住まいで。
そうです。ずっと姫路で。
一人で行った、友達と行ったんですか？
姉と二人で。
お姉ちゃんと。
で、すごい楽しくって。
でもそこからライブっていいなと、
うん、そうですね、ずっと。でもそこからは奥田民生さん2回ぐらい行って、うん、あのコンサート楽しいなって思ったんですけど、はい、2回目の転機はやっぱり初めてライブハウスに行った時、はい、
ライブハウスでの。
そうですね、はい、やっぱまた全然違う。
近いですからね、アーティストとの距離が。
距離にやっぱりすごくびっくりして、でその時は姫路で、地元のライブハウス、はい、姫路ベータっていうところで、
姫路ベータ
さん。そうなんですよ、うん、たまたまその直前に好きになったばかりのバンドが、はい、テレビで見て気になったバンドが、ホームページ見たら姫路に来るって、初めて来るって書いてあるから、はい、これはもう運命だと、
うん、
私に行けというために来たんだってことで、ライブハウスはやっぱりちょっと怖いイメージというか、
あ、
でこう知らない人ばっかり出てる、なんですかね、
そんなイメージがあったんですか？
すごい偏見ですけど。
やっぱ怖いってイメージどこから来るんですかね。
なんかやっぱ入ったことないですしね、なんかこう怖い人たちがいるとか、入りにくいとか、
勝手なイメージがね、膨らんじゃって。
イメージベータもまたこう地下にちょっと地下っぽいところにあったりするから、
いいですね、ライブハウスって感じですね。
もうザ・ライブハウスっていう感じだから、なかなか自分には縁がないところだと思ってたんですけど、行くとやっぱすごいアットホームだし、もう何よりも普通になんかその時はこうバンドの人たちがこう前に、会場の、ね、開く前とかに周辺にいたりするのにびっくりして、なんか全然違う文化がこう
そうです
ね、あるなっていう。
近いですもんね、距離感も。
そうですね、
お客さん同士も近いし、
近い、そう、でもやっぱ熱量がね、こう、
そう、
どっちもいいんですけど、大きい会場も小さいの、やっぱこう全然違った魅力があって、でやっぱ単純にライブハウスだとチケット代とかもこう、 手に入れやすいというか、
そうですね、手が届きやすい
のが多いから、
ね、
そこから、うんうん、一気にライブ行く回数増えましたね。
おそうなんですね、うん、じゃ あの姫路でのライブがあればライブハウスだったらもう足を運んだりして
結構行きますね、
うん、そこからまあ音楽本格的にあれですか、出会いといいますか、のめり込んでいった。
そうですね、うん、やっぱ奥田民生さんのファンになったのも高校上がる時ぐらいなんですけど、そこから一気にこう音楽、いろんな音楽を聴くようになったとか、佐野元春、はい、玉田翔吾、チャゲ&アスカが、はい、私の中の御三家なんです。
あ、なるほど、いや、いいですね。
そうです。それはもう親の影響、完全に親の影響で。
そうなんですね、
ちっちゃい時から
流れてたんですね。
そうなんですよ、
車とか家で。
そうそうそう、だからそれはもうそれしか知らないぐらいで、ずっと中学高校まで来て
当時アイドルとかね、多分
そう、いろいろ、
ね、人気あったグループもたくさんいたと思いますけど、 そういった方面にはあまり興味を向かず
全然行かなくて。
そうなんですね。
なんか音楽って言ったら、佐野元春と浜田翔吾とチャゲアスでしょぐらい
の、なかなか渋い女の子ですけど周りの友達からどうでした？
そうですね、やっぱ渋いと言われましたし、話通じて音楽に関してはもう全く話が通じないっていう、
なかなかコアな ね、
そうなんです。
同級生の中ではあまり聞いてなかった。
そうですね、
なのかな、
うん、まあ、でもやっぱりみんな親世代が聞いてるので、うん、同じように親が聞いてるっていう子は結構いたりしましたけど、うん、でも
で、
それが中3ぐらいで急に奥田民生さんにハマったことで、どうやら自分が好きなジャンルはロックみたいだっていうことに気づいて、で民生さんいろんなアーティストとコラボしたりするから、すごいそこから派生して
また広がっていったんですね。
いろんなバンド聞くようになったっていう。
でラジオとの出会いはいつ頃だったんですか？
ラジオとの出会いは、うん、もともとは地元の姫路にあるラジオ局でディレクターやってたんですけど、それは2014年に、は
い、親戚のおばちゃん出ましたよ、 FM 元気さん
ですね。そうそうそう、それそうです
親戚のおばちゃん出ました。
私もそこにいて、もう普通に求人広告見て、へえ、ラジオ局で募集してるわっていうので、なんとなく面白そうだって言って、まあ、自分は音楽も好きだから、こう高校の時に美術部だったんですけど、うん、はい、部室でこう絵を描いてるときにこうラジオをよくつけてたんですね、はい、
でそれで部活ですね
そうなんですよ、全然ちゃんと絵を描かない、絵を描くって言ってもわらばんしの裏にみんな落書きしておやつ食べて
自由な部活で、
おすすめの CD 聞いて帰るっていう部活だったん で、おすすめの CD に飽きたらラジオを
聞くっていう、ラジオ聞くと、なるほど、
でやりながら、まあ、その時もなんとなくラジオ局って、働いてたらいろんな音楽、好きな音楽流せていいなみたいな、そんな仕事とは限らないんですけど、はい、そういうイメージ
実際ね、
いるとね、実際いろいろあるんですけど、
そう、そういうこといっぱいありますけど、
いろんな曲流せていいじゃん
ぐら
い
は、最高ってね、思いますよね、まあ、確かにそういう面ありますけどね。
そうなんですよね、そのイメージがあったから、求人広告を見た時にちょっと行ってみようと思って、
ほう、でラジオの世界に飛び込んだんですね。
そうですね、ずっと裏方でディレクターで、
もう最初から番組は作れたんですか？
かなり早くに、その当時育ててくださった先輩がいるんですけど、その人がこうラジオ番組の制作の練習として、自分も喋ってみて、自分の番組を作るっていうのを進めてて、まかない番組って言ってたんです
けど、まかない番組
飲食店で働いてまかないでご飯もらえるのと同じような感じで、まかないで番組持たせてやるみたいな感じだったんで、
いいですね。
そうなんですよ。それで当時一緒に入った、ディレクターの年下の女の子と二人で始めたのがデコボコレディオショーで、
なるほど、はい、そこが始まりなんですね、はい、
なんとなくやってみようって言って。お、
そうですか。じゃあ音楽の出会い、ラジオの出会いね、お聞きしましたけれどもここで一曲、ドンさんからのリクエストでいただいておりますね、曲をお送りしたいと思いますので、じゃあ曲紹介をお願いします。
はい、では、月刊渡辺ベイビーでもおなじみのホフディランでスマイル、
一曲リクエストにお答えしました。ホフディランでスマイルでした。ということで、このお話もデコボコレディオショーで聞けると、はい、いうことですね。
そうですね、
まあ、いろんなエピソードがねこれまであったと思いますけど、特になんか印象に残ってる回とかありますか、うん、番組で
印象に残ってる回、なんだろう、でもその印象に残ってるリスナーさんからのメッセージっていうのもいくつかこう、あって、はい、やっぱそのさっきホフディランを流したんですけど、はい、やっぱ月刊渡辺ベイビーがあるから番組続けられたっていう部分がすごい大きいですね、はい、でその月刊渡辺ベイビーやる中ですごい、ラジオって 聞いてる人がいるんだなっていう当たり前のことを実感したりとか、姫路で始めたんで姫路でホフディランが、うん、コーナーを持ったことを喜んでる姫路のホフディランファンがいるんだなっていうことをメッセージとかで知ったりして、で一回すごい嬉しかったのがこうデコボコレディオショーでホフディランを知って、ベイビーさんに親近感を抱いたっていう人がこの間フェスでホフのライブを見てきたんですっていう、
そうなんですね、
あのメッセージをくださったことがあって、なんかそれはあーってこういうことかってラジオの楽しさというか、なんか自分が音楽好きな音楽をただ流してるだけなんですけど、なんかそれがこう誰かの楽しみが一つ増えるとか、
そうですね、またつながっていってますもんね。
そうですよね、それはすごい嬉しくって覚えてて、自分のベイビーさんのコーナーがとにかくゲストが結構いろいろ豪華な方が出るんで、それはいっぱい印象にも残ってるんですけど、特に覚えてるその月刊渡辺ベイビーのゲストの印象的というか、自分の中の神回だと思ってるのが、俳優の竹中直人さんが出演されたことがあったんですね、もうあの全部私はみんな会ったことなくて、ベイビーさんしか会ったことなくて、ベイビーさんと竹中さんが仲良くって、家でこうなんかお蕎麦作るかなんかした時にもうスマホポンって置いて、そのままトークを喋ってる回があって、もう30分ぐらい撮ってるから、番組1時間しかないのに、ほぼ月刊渡辺ベイビ
ーで
埋まっちゃうみたいな感じだったんですけど、でももうカットするところがないから、もう前後編に分けて2ヶ月に分けて放送して、それがこうベイビーさんと竹中さんが、仲良しなんですけど、2人とも RC サクセションが大好きで、清志郎さん、茶子さんが大好きで、で2人でこう喋りながら、竹中さんがベイビーあれ歌おうよこれ歌おうよって言って、そこでこうギター弾いて2人でずっとセッションしていくんですよ。
それがすごい回ですね。
そうなんですよ。でやっぱ音しか聞いてないから、その様子は見てないんだけど、でもやっぱ2人がその場で歌詞カードも何も見ずに完璧に歌ってる様子が伝わってきて、本当に好きなんだなっていう。
そうですね。
でなんか好きなものが同じ人同士がすっごい楽しく会話してるのが聞いてて微笑ましくって、
なるほど、そう伝わってきますもんね。そういうのってね、
やっぱこう好きっていうのを突き抜けていくと、やっぱ聞いてる人も楽しいし、好きなものでを共有し合えるっていうのはやっぱいいから、ラジオで私は一人ですけど、好きなものをどんどん言っていって、こうリスナーさんと共有し合えていけたら、それすごい楽しいなっていう。
つながるメディアですからね。
そうですね。
ラジオね。うん、おそばはうまくできたんですかね。
どうなんでしょうね。歌ってばっかりだ
った。粉だらけで歌ってたんですかね。
本当すごい楽しそうでしたね。
ぜひまたね。
そう、またぜひ出演していただきたいな。
パンか何か作りながら、ぜひね。ね、粉系で。楽しみですね。
粉揚げ。
粉つながりですけどね。じゃあ、そういったつながりがあるラジオですけどもね、これからの予定としては、こう番組で何かこう企画してるとかあるんですか？
でも企画とかはもうそんなに大きいのは考えてないんですけど、今すごい抱いてる野望が、
野望がある。
そうなんですよ。
野望がある。どうしたの野望？
デコボコレディオショー2014年にスタートしたので、2年後に10周年を迎えるんですよね。
そうなんですね。
そうなんです。だから今一つやっぱり10周年は目指したいって思って続けてて、10周年迎えられたら、その時はこう記念のライブイベントを1回ぐらいやりたいなって思って、それを今モチベーションに。
おこれから2年後
です。もうそろそろ準備しないとっていう。
あ、そういうもんなんですかね。
わかんないんですよね。
そっか、
わかんないか。早
め1ヶ月前ではちょっと遅い気はしますけどね。2年ではまだ先のような気がしてね。なかなかどれからやっていいのかわかるんですけど。
そうですね。でもこう出てもらいたいバンドとかはもう本当に出てほしい人、番組にゆかりのある人に出てほしいんで、結構早い人たちだと2年ぐらい前からね、
あ、そっか、スケジュール
を、組み始めてるっていう話も聞いて、じゃあ私もよくわからんけど2年前からにしようかなと。
そうですね。わ、楽しみ。やっぱり姫路で。
そうですね、場所は姫路かなっていう、その時はこう、サンダとミキと笠岡を回り回って宣伝させてもらおう。
もうぜひ、ね、楽しみですね。じゃあ2年後のこのフェスに向けて、
はい、 2年後の目標はあるけど来月は何も決まってない。
あ、そうですか。来月はまだ見
て、来月は何も決まってない。2
年後は決まってるけど来月はまだ決まってません、はい、まあこれからね、月一、ぜひね、昨年からハニー FM でも放送ね、させてもらってますのでね、聞いていただきたいなと思いますけれども、
お願いします。
はい、じゃあまあ個人的な目標として、番組の目標としてもこのライブ企画と、はい、ということですね。でドンさんはまあ姫路に、ね、今もお住まいですけど、
はい、
逆にこうサンダのリスナーさんが姫路に行った時に、ここを見といた方がいいなっていう、姫路はもちろん、ありますけど、
はい、
それ以外になんかおすすめのスポットとかあります？姫路って。
そうですね、今私も秒速で姫路城って言おうとしたんですけど
姫路城はさすがにもう ね皆さんね、
揺るぎない柱が姫路城、
まずは見ますけどね、
そうですね、そのでも姫路城もその、全角度から見てほしいん
ですよ。全角
度やっぱどこから見ても本当に綺麗なので、城周辺ぜひ巡っていただきたくって。
あ、なるほどね。
でそのお城周辺の美術館とか、動物園とか文学館とかがいっぱいあるんですね。で特におすすめは私は文学館。
文学館、
はい、姫路文学館、ちょっとはお城から歩きますけど、あの安藤忠雄さんが設計したコンクリートのすごいかっこいい建物で、お城もすごく綺麗に見えるんですよ、そこから、であの無料展示だけでもものすごいボリュームがあるんですけど、企画展も近年どんどんあの人気が出て、
そうなんですか、
はい、併設のカフェがまた毎回企画展とコラボして、あの素敵な期間限定メニューを出すんですけど、
いいですね、
それも美味しくって、あの1日過ごせる、あの企画展とフリーの部分で、
ゆっくりね、
あとは動物園ですね。
動物園、
動物園はあのもちろん動物自体も面白いんですけど、はい、世界遺産の中にある動物園、敷地内にある動物園っていうのが、多分姫路動物園ぐらいしかなくいいぐらい、すごい珍しいもので、お城の敷地内に動物園があって、はい、その観覧車がめちゃくちゃ怖いんですよ、
はい、
ボロボロで
観覧車が怖い、大丈夫なんですかね。あれ
もう私 もう乗ったらもうあの壁がないタイプなんですよね、あの鉄の棒だけだから風がビュービュー吹いて、それに乗ったら桜がすごい高いところから綺麗に見えるって聞いたから、写真撮ろうと思って乗ったんですけど、怖くても手が離せないぐらい
そんなにスリル満点、
ギーギーギーギー言うし、
いいですね、
そのあれはかなりスリル満点で、動かしてるおじいさんがまた下からもう大丈夫大丈夫って言うから余計怖い
余計心配になって、
大丈夫やからって言われながら乗るのめっちゃ怖いと思って、
そう言って乗るのもね、なかなかないですね。
これはぜひ動いてるうちに乗っていただきたいなって思いますね。
そう、観覧車おすすめという、
はい、
あの食べ物とかどうですか、グルメ。
食べ物は、やっぱ定番で姫路市民がよく言うのは、あの明石焼きと、たこ焼き、明石焼きって言ってる時点で明石にな
るんですけど、大丈夫、取ってきちゃった明石焼きを取ってきちゃった。
でもあの駅の地下にあのタコピアっていう、今タコピーって名前変わったのかな、
いいですね、
明石焼きに、はい、ソースつけて、はあ、だしにつけるっていうのが
なんか
姫路の
両方取っちゃったみたいな、
そうなんですよ、謎の風習で、でも私も理由もなく小さい時からそうで、
前からあるんです、昔からあるんです ね
家でたこ焼きした時も、はい、ソースつけてだしにつけて食べるんですよ。それがすごい人にやってみって言うほど美味しいのかどうかも分かんないんですけど
もうソウルフードと言いますか、
それがそういうもんだっていうことで食べてるんで、一回試してみて、ぜひその姫路以外の人にこれは美味しいのかどうなのかっていうのを
感想で聞いてみたいですね
聞いてみたいなとは。
じゃあつけるのはソースでお出汁につけて、
そうです、
あとは何もつけない、
そうですね、あの、私はつけないですね。
そうなんです、
なんかソース好きなのか、こう姫路にあの東来春っていう、はい、結構定番の下町中華、下町っていうか、あの
町
中華のお店があるんですけど、はい、そこシューマイが売りなんですね。
あ、いいですね。
でもそのシューマイもウスターソースつけて食べるんですよ。
そうなんですね。あら、
あれもなんか美味しいんですけど、中身がお肉なのか何なのか分かんない不思議なシューマイで、
はい、
でしかもソースつけるからより不思議な味で、あれもぜひ
いいです、ね、
姫路以外の人に食べて美味しいかどうかな。
美味しいと思いますよ。
食べます
けどね。それ美味しいですね。
なんか癖になるっていう、そういうい
いですね。町中華ってね、はい、いいですね。お店のこだわりが出てますからね。
うん、もうすごいレトロな、あのザ町中華って感じなん で、ね、たまらん人にたまらん雰囲気だと思います。
スイーツとかどうですか、姫路は。
スイーツね、最近は、 なんかいろいろ駅前にもできてるっぽいんですけど、私もあんまり詳しくないんです
。あ、そうですか。もう辛い系の方
で。辛い系、そうです。どうも。思考がおじさん寄りな感じは。
そうですか。あ、じゃあ、美味しいものも姫路たくさんありますのでね。はい、ぜひ、姫路城の文学館と、
そうですね、
いろんな角度から見ていただければ。はい、確かに、駅からの景色の印象が強いので。
うん、そうですよね、真正面。裏側もすごく綺麗です。桜も綺麗ですし。
はい、あと、東西から見るとか。
見るってほしい。はい、
ずっと南、南を向いてる、駅って南の方にあるんですか？
そうですね、南向いてる形になりますね、お城は。
南からの景色の印象しかないですね。うん、他の散歩はあまり覚えがないので、
はい、で今人力車とかも結構お城周辺走ってるので、まだ私も地元すぎて乗ったことないんですけど、乗ると、ね、いろいろ案内もしてくれるし、いい、ね、全角度から見れていいと思います。ぜひお越しください、
はい、お出かけいただいて姫路も、ね、楽しんでいただければと思います。そして改めてデコボコレディオショーの放送日時ですね、はい、ご紹介いただけますか？
はい、毎月最終金曜日の夜10時から、はい、1時間の録音番組で放送しております。はい、4月のオンエア日時が、4月29日、はい、金曜日の夜10時から11時、ね、はい、デコボコレディオショー、はい、今月は特に特集とかはしてないんですけど、
そうそう、昭和の日になりますけどね。
そうですね、今回祝日ですけど、そうですね、4月のデコボコレディオショーは、いろんなミュージシャンの方からコメントがたくさん届いてて、
そうなんですね、
そうなんですよ、うん、日本一泣けるコミックバンド数神中っていう、はい、ハッピーとブリーフで、はい、やってる、バンドがいるんですけど、はい、数神中メンバー4人中2人が姫路出身ということもあって、あ、そうなんですね、はい、20周年のベスト記念アルバムについてコメントくださってるのと、うん、はい、あとは、ファンクバンドスクービードゥ、うん、ファンクロックですけど、はい、スクービードゥの、ボーカルの小山修さんからも、はい、5月に姫路でライブがあるので、はい、そのコメントをいただいてるっていう、はい、
うん、
あとは月刊渡辺ベイビーも今回は相棒の小宮山雄一さんも出演されていて、はい、ホフディランが2人揃って先月3月に加古川で初めての音楽フェスが、加古川市初の音楽フェスっていうのがあったんですけど、
そうなんですね、
それに出た時の、加古川や姫路を回った話なんかもしてくれてるので、ぜひ三田市の張間の皆さんにも聞いていただきたい内容になっておりますの で、4月29日金曜日、はい、夜10時からお願いします、
はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。、はい、ということで今日のゲストトークの時間は、デコボコレディオショーの DJ のドンさんをお迎えしてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。